能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はつい先日おさらい会という会があったのですが、ちょっと先生からおさらい会についてのお話が。
はい、はい、まあ私がお話というより、今日また第2回か第3回小菅圭一の解体みたいな話になりそうなんですけど、よろしいでしょうか。心の準備は。
はい、心の準備は大丈夫です。
はい、なんとですね、じゃじゃじゃーんということで、小菅さんがオフィシャル中への初舞台をね、踏んでいただいたわけなんですね。まあ、3月に稽古会のような、まあ、練習会っていうのは、まあ、これはもう本当うちうちの稽古会なんですけど、この間おさらい会っていうのは、まあ、場所は収納館ですが、一応まあオフィシャルな発表会ということで、そこでね、橋弁慶の友というのをね、歌っていただきました。いかがでしたでしょうか。
いや、本当大変緊張いたしまして、先生おっしゃるように、前に、まあ、お客様というかお聞きになっている方がいる中で声を出すってことが初めてだったので、もう本当本のページをめくるときにもう手が震えるというような。
なるほど、
はい、でもなんとか乗り切らせていただければ。
あ、
は
い、いや、いい声出てましたよ。
ありがとうございます
そう、確かにでもね、緊張している様子は感じられましたけど、ただこれってだから本当おのって面白いもんで、もうよく言うんですけど、稽古をしたものしか出ないんですよね、絶対に。だからそれ以上のものっていうのはなかなかなくて、まあ稽古した以内のものしか出ないので、まあラッキーパンチとかラッキーホームランって絶対ないんで、だからそういう面ではね、ただこれまでやっぱ1年ちょっと地道に力と技術とね、両方その、まあ歌いの、まあ舞台おのおねの感性とか全部こう地道に勉強お稽古をね積まれてきた、そういうものはまあ十二分に出てたのかなと。まあ人一倍小菅さんはパッションが強いですよね。ちょっと見た目は意外とそういう感じでもないんですけど、ひょうひょうとしてるように見えるんですけど、すごいパッションが強いですね。それはなんか多分僕のね、なんか昨年3月の春寝っていう脳で初めて自分の僕の脳を見ていただいて、その時にね、その気迫に感動したと確かおっしゃってくださったと思うんですけど、なんかそれがやっぱり原点なのかななんていう感じに思うんですけど、
その初舞台を鑑賞させていただいた感動を引きずっているのももちろんありますし、はい、日々のお稽古の時にご指導いただいて、本当舞台というのは気迫でありすり減らしつかのごとく、もう歌う声を出すものだっていうことをもう教えていただいているので、うん、まあ、そのようにしようという気持ちで、
はいはい、そうですね。だからね、よく言うのが、特に初心者の方には声がかすれようが裏返ろうが別に何事もないようにね、いや、これはもう僕はちゃんと声は出てるんだって思って歌いなさいというわけですけど、そういう面ではこの間ね、非常にまあ、短いパートではありましたけども、しっかりとね、あ、小菅さんが歌ってるなっていうものを残してくれたんで、僕としてもとっても良かったと思ってます。
本当ありがとうございました。私も本当ちゃんとしたお稽古というのができなかった時期がありまして、私も本当、まあ、練習不足というのもあって ご辞退しようかなと思ったことはあったんですけれど、まあ、背中を押していただいて結果的にいい体験経験を積むことができたなと、本当感謝申し上げます。
いや、そう言っていただけるとね本当嬉しくて、はい、実はね、3月の練習会の時も確か僕の記憶によるとそうで、今回も かなり誇示されたようなね、おすすめして最初は誇示されたような感じがしたんですけど、あ、これは小菅さんの場合は多分思いっきり背中をボーンと押して、まあ、上げた方がいいタイプなのかなっていうのを最近僕も感じてまして、ただあんまりね無理難題を押し付けてはいけないから、本当は初弁慶で小方の、ね、牛若丸の方がもうちょっと大変だけど、そっちでも多分全然できたと思うんですけど、そうすると多分小菅さんは本当に誇示するだろうなと思って、じゃあ友ぐらいだったらなんとかなるんじゃないかなってご自身でもね思ってくださるかなと思っておすすめした次第なんですけど、
短い、まあ、セリフなんですけれど、私のセリフの時は当然私しか声を出している者がいないわけで、はい、当然プレッシャーですよね。やはり、まあ、読み間違いなんて論外なんでしょうけれど、そのまあ、リズムであったり声の張りであったり、失敗しないよう失敗しないようにって思いながら、うんうん、はい、やらせていただきました。
なるほど、うん、そうですね、まあ、あと全然話違いますけど、宴会でも皆さんと和気あいあいと結構盛り上がっていただいてたようで、僕も嬉しく見守ってたんですけど、どうでしたか宴会は。
こういったそのお弟子さんが集まる会っていうのは本当貴重でありがたいなと私は思ってまして、まあ、普段まあ先生とは一対一で、ね、もう当然なんですけどお稽古をさせていただいて、まあ、お話しする機会ない方と一堂に会していろいろお稽古の話であったりお能についてだったり、それとは関係ない話もあるんですけれど、そういう話するのって、あ、こういう世界があるんだなと、まあ、普段お話しできない人たちなので本当に楽しかったし面白かった。
結構なんかいじられてましたよねみんなに、
うん、何なんでしょうね、なんか立ち位置的にいじられることがこれまでの人生は多かったような気がします。
なんか僕のお弟子さんね、20代、まあ、30代もいますけど独身女性が、ね、多いもんですから、小杉さんどうですかとか、なんかそういう話になってましたか。なんか僕はよく聞いてなかったんですけど、なんか多分そういう流れになってんのかなみたいな、なんか感じたんですけど、
そういういじりがあったのは事実ではございます。はい、本当ね、私すごく細心の注意を払おうという、
細心の注意を払う、ね、何の細心の注意ですか。
、ね、やっぱりその新米でお弟子さんさせていただいて、女の人にね声かけて、お前何しに来てるんだっていうのは恐ろしい、ね、
あ、そういうことですか。はい、なるほどなるほど、なんかすごい、
はい、どうぞ。っていう意味におきますと、はい、やはりそのお弟子さんはその大学のサークルの OG の方がたくさんいらっしゃって、はい、本当華やかですね、女性が多くて、はい、おのおのお稽古っていうのは女性がたくさんされてるものなんだなということで、うん、なんかそういう出会いが求めてる方はお稽古受けてもいいんじゃないかなと、私から勝手なことを。そうですか、は
い、まあ、これでも半分冗談っていうか、まあ、結構真面目な話ですけど、昔からで言うとね、ご夫妻でずっとなさってる方とか実は結構いらっしゃってですね、祖父の時代からのお弟子さんで、もうご主人様の方がちょっとお仕事の都合で定年されるぐらいまでしばらくお休みだったりしたんですけど、定年退職後はね、もう毎年そのうちの往楽会で奥様が大体シテを歌われて、ご主人様が脇を歌われて、毎回数体やるとかね。あともっとすごかったのは、まあ、今も、名古屋でご健在なんですけども、今も兄のお弟子さんになってる方なんですが、女性で奥様の方がお能を何番も回れてて、でご主人様も歌いも習ってられたんですけど、大鼓も習ってられたんですね。で奥様が舞う能の大鼓をご主人様が打つ、でそれでなんと道成寺までやっちゃったというね、奥様が道成寺回れて、ご主人様が道成寺打たれてというね、そんなこともあったりしたんですよ。
やっぱそのご理解がありますし、なんかその、はい、パートナーだから気がつけることとか、パートナーだから言えることってきっとあると思うんですね。だそういうなんかご夫婦でお能されるっていうのはいい話ですよね、本当に。
そうですね、まあ、意外とだからあそこはどうするこうするとかっていうのは多分お素人同士だから逆にそれぞれ主張があって、意外とそういう話はあんまりしないのかもしれないですけどね。でも、まあ、これは時代の価値観にもよるし、でもこれはまあ もちろん稽古場で出会って結婚なさったってことじゃなくて、それぞれが例えばもともとは別のところで習ってて結婚して続けるとか、あるいは片方の方だけが習ってられてパートナーの方もそれで影響を受けて始められるとか、そういう経緯もあったりもするんですね。まあ僕のね、そのお弟子さんの若い女性群は本当お能大好きになってくれて、お能をやってる自分を理解してくれないと嫌だっていう、そこが結構最低条件になってたりするので、すげえハードルを上げてしまってるなという僕もちょっと責任を感じてる次第なんですけどね。
いや本当私お素人さんなんでしょう、という一応カテゴライズはされるんでしょうけれど、皆さん本当上手ですよね。
まあそうですね、まあ自分が言うのもなんですけど、我が弟子ながらみんな本当によく稽古しますしね、お能好きで非常に頑張ってくれてますね。
という意味で私その皆さん の、まあ、その大学の OB OG の方の演技を見るのもすごく毎回こういった回では楽しみで、うんうん、これ私から皆さんへの実はいわゆるおすすめっていう話になるんですけれど、プロの能楽師の方だけではなくお素人さんの舞台って見ることで発見ってたくさんあると思うんですね、うんうんうん、なるほど、あ女性が歌うとこういう曲になるんだとか、あ同じ曲でもこういうふうに違いがあるんだなってことをなんか気がつくきっかけになるかなと思うので、なんかそういうお素人さんの舞台も見ると面白いのかななんて。
なるほど、 ありがとうございます、まあ、そういう面ではね、来年、まあ、今までずっとその年1回の東京の大会は5月頃にね、父と兄と3人共催で親子共催で往楽会という会をやってたんですけど、まあ、来年からね、まあ、新しいの学童もできたことで僕個人でねお弟子さんの発表会を能楽堂でやろうということで、まあ、来年は往楽会は父と兄の主催で3月になったんですけど、僕は5月19日の土曜日にね、平成30年ですね、銀座6の完全能楽堂で僕のお弟子さんだけの発表会をやろうと思ってるんで、小菅さんもねぜひそこにご出演いただきたいですし、まあリスナーの皆さんもね、もしよければぜひね、これは一応招待制ではありますけど入場無料の会なんでね、お弟子さんの発表会は、まあ、ぜひご興味ある方はねご一報いただければと思いますけど、
はい、
はい、
ということでございます。なんか途中私何を喋っていいのかすごく戸惑ってあたふたしてしまった時間があるんですけど、
なんか最初のスタートから若干ろれつが回ってなかった、
なかなかちょっと本調子になれない話題ですいません、はい、ということで私も精進していきたいと思いますので、先生今後ともよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします、
は
い、
今日はどうも皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。